Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreams of Gwen.
みなさんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサート代表の高畑真凜さんご登場です。昨年もお越しいただきまして、このコンサートの話をしていただきました。今回は第2回目ということで、内容もちょっと変わっているということなので、ぜひこの番組でお話を聞きたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサートというコンサートについてお話をしていきたいと思います。代表の高畑真凜さんがいらっしゃっています。高畑さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。1年ぶりにお越しいただきました、
はい、
ありがとうございます。とっても嬉しいです。
嬉しいです。
はい、1回目のね放送とかを、まあ聞いていない、ね、リスナーの方々もいらっしゃいますので、はい、ざっとね、このコンサートのことをちょっとお聞きしたいと思います、はい。まず赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサートというふうに、はい、題目がついているということなので、やっぱり赤ちゃん子どものためにということですね、うんうん、
はい。
これはどういうきっかけでそういう演奏会をこうやろうと思われたんでしょうか。
はい、私自身も今3人の子供、うん、子育て中、う
ん、お母さんですね。お忙しいですよね、
は
い。
で音楽はずっと、うん、やってきてて、うん、中学生の時からずっとやってきてたんですけど、うんうん、
何か 楽器は何でしたっけ。
私はクラリネットを担当していて、うん、はい、ずっとやってきてたんですけど、うんうん、でもやっぱりその自分が演奏会をやったりしてる時に、うんうん、そのお子さんが途中で泣いちゃったから、うんうん、ちょっと気まずくて、うんうん、居心地が、ね、良くなくなっちゃって、うん、退場せざるを得ない、うん、親御さんとかを見て、うん、でなんかその途中で帰っていく後ろ姿がすごい、うん、私的にちょっと
切ないよね。
はい、何かできることなかったのかなとか思いながら、うん、でもやっぱりその仕組み上難しいところが多かったりして、うん、でやっぱ自分も子供が、うん、生まれて、うん、やっぱ子供たちに見せたいっていう、まあ、最初は本当に自分の、うん、その気持ちですよね、
自分が活動しているところを
見てもらいたい、うん、でも見てもらう場がない、うん、じゃあ、うん、みんなでやろうっていうところで、はい、うん、最初はそのなんかみんなのためにとか、うん、その社会のためにとかではなくて、うんうんうん、自分のためにぐらいに思ってたんですけど、うんうん、でもいざやっぱり活動始めたら、うん、やっぱりそれで困ってる人とか、うん、たくさんいることが分かったし、
うん、多いと思います。
なんか、うん、こう社会において、うん、すごい必要なことなんじゃないかってすごい思うようになって、うん、だから最初はそういうスタートだったんですけど、うんうん、今はなんかちょっとでもできることあるなら、うんうん、何でもやりたいと思って、はい、企画を進めているところです。
素晴らしいですよね、はい、やっぱり私も、ね、音楽をやってる身で、うんうん、まあ、子供もいるし、はい、そういうお母さんのね、うんうん、すごいこう いろんなところに気を使いながら子育てされてるっていうのを身に染みて感じてるので、うん、
本当ですよね
そう、それでやっぱり音楽界となると、うん、特にねクラシックの音楽界となるとやっぱりこう周りが静かにしてるっていうね、
そうなんですよね、
そこに子供を連れて入る、はい、あの勇気は、うん、やっぱり相当な勇気が
そうです、ね、
お母さん方は
私にはないかもしれないです ね、
なのでこういうコンサートは本当にお母さん方に、うん、まあ、子供たちもね楽しめるけど、うんうん、お母さん、うんうんうん、お父さんのその、あの保護者の皆様の、うんうんうん、気持ちにすごく寄り添ってるなって思いますよね、うんうんうんうん、それでまたあのオーケストラのコンサートっていうので、はい、こう普通にね 5,6 人のアンサンブルではなく、うんうん、オーケストラ何十人っていうね、はい、楽器も多いという、はい、そのオーケストラを、うんうん、まず企画するにはその人数がね、はい、たくさん楽器がたくさんあるので、はい、ここすごく大変だったかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、はい、私一時埼玉に住んでいて、
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
でそこでオーケストラの活動とかしてて、うんうん、でだからあの札幌にそのあまり縁というか、うんうん、そのオーケストラの方の知り合いとか全然いなくて、うんうんうんうん、だから、うん、そうですね、あの詳しい方にお願いして、うん、その方が知り合いをわーっと集めてきてくださってっていうところで、うんうん、今回は、メンバーが58人と、うん、指揮者の先生と、うん、計59名の方にご賛同いただいて、うんうん、今回開催できることになりました、
うん、素晴らしい、私もね、うんうん、学校でオーケストラを教えていて、はい、指揮者もやっているので、うんうん、はい、そのオーケストラのコンサートを一つ作り上げるということがどれだけ労力のいることかっていうのはよくよく分かってるので、すごいなと思って、前回もね1年前も思いましたけど、そのオーケストラの音色を届けるというのは相当な、その本当に届けたい、やりたいっていう気持ちがまず強くないとできないと思うんですよ、ね、
いや、あ、でも確かに私、うん、すっごいオーケストラの響きが好きで、
そうなんだ、
だからなんかそこを、うんうん、推してるというか、絶対この形でいきたいっていうのは、うんうん、自分がすごい好きすぎて、
なるほどなるほど、
だから絶対この形で聴いてもらいたいっていうのがあるんですよね、うんうんうん、それでいろいろ欲張ってたらこんな大人数に
いやいや、でも素晴らしいです、ね、やっぱりそういうものをこう走ってらっしゃるから、それに賛同する方もぐっと、うん、来てくださるんでしょうね、うん、いやこれ前回、はい、されてみて、その子どもたちが実際来て演奏会をしてみて、はいはい、どんな感じでしたか？
なんか私のイメージ的にはすごいわーって感じになるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、なんか意外と皆さんすごいちゃんと聞いて、うん、そんなお行儀よくなくていいんだよっていうぐらいすごい、だから多分珍しいというか楽しかったんじゃないかなと思って、すごいもうぐーっと集中して見てたし、だからすごい意外ともうそんなわーっていう感じでは全然なかったのがすごい意外とな姿というか、
うん、そうですね、
びっくりではありました、はい、
やっぱりこう目の前で何かが鳴るっていう、うんうんうん、そのこうなんていうんですかね、うん、発するものっていうか、うん、パワーっていうか、もう本当に子供たちなんか口開けてポカンみたいな感じになったりするんですよね
楽しんでるかちょっと不安になるぐらい、そうそう、その、うん、ポカンっていうか、
引き込まれてるっていうか、その音になんかもう、う
ん、集中してるんですかね、
きっと、うん、だからすごい目に浮かびます、うん、そういう子供たちの、うん、すごい楽しくこうね体がこう、はい、動いちゃうっていう、うんうんうん、そういう楽しみ方ももちろんあるんですけど、はい、やっぱりオーケストラだとこう見たことない楽器もたくさんあるだろうし、聞いたことない音色もたくさんあるだろうし、もうそれになんかこうこれもみたいな感じで、すごい子どもたちはね目がキョロキョロしちゃうみたいな感じにもなると思うんですけど、そこで今回前回のねその演奏会がどんな感じだったかっていうので、ちょっと音源を準備してほしいなっていうことをね高畑さんにお願いしたんですけれど、指揮者体験の時の音源を今回ご提供いただきました、はいはい、この指揮者体験っていうのはどんな感じ に進んだのかな、
はい、受付に来てもらった時点で、うん、指揮者体験を希望されるお子さんには、うん、くじを引いてもらって、
うん、くじを引くんだ、
はい、でその番号を、うん、司会者の方が読み上げた番号を、うん、当たった子3人が体験できるっていう仕組みになっていました。
一応その応募っていうか募集っていうか、はい、それは何人ぐらいいたんですか、子供たち。あ、
でもほとんどの子が引いてくれたんですよね。
じゃあ何十人の中の3人だったんだ、はい、そうなんです。
なので、うんうん、なんかすごい当たれって感じで祈ってる子もいたんですけど、うんうん、なんか逆に、うん、その引いたけど、うん、やっぱ緊張してきたから、うん、当たるなって願ってる子がいて、
あ、そういう僕のとこには来ないでみたいな。
やっぱり当たるなってなんか それがすごいおかしくて、
うん、目に浮かぶね。
なんか素直でいいなと思って。
なるほど。一瞬そのじゃあくじ引きというか、その誰がに当たるかっていうところはちょっと一瞬緊張感が若干の緊張感が走るみたいな。
そうですよね、はい、
なるほど、はい、そうだったんですか、
はい
はい、じゃあそのね、指揮者体験の模様ちょっと皆さんに聞いていただこうと思います。
はいはい、3番のカード持っている子、じゃあ前に来てください。来ていただきました。よろしくお願いします。お名前教えてください。
マリカエルです。
カエルちゃん、何歳何年生ですか？
1年生で6歳です。はい、
1年生ね、小学校入ったばっかりということで、じゃあカエルちゃん前に、ね、乗ってやってみようか。じゃあカードもらうね。はい、じゃあ頑張ってみよう。
お聞きいただきました。楓ちゃん、
はい、
すごい堂々と振っていたんじゃないかなっていう音でしたけどどうでしたか？
そうなんです。なんかこのお子さんは、うん、メンバーのホルン奏者の方のお子さんだったんです、偶然。それで指揮振ってくれたんですけど、うん、なんかすごい想像してたよりすごい堂々としっかり振ってたので、うん、なんか私たちもなんかびっくり、うん
ね、音がもう全然すごい堂々としてたので、うんうんうんうん、きっと堂々としてこう、ね、うん、指揮をしてるから音がそういうものが来てるんだなっていうのを見てないですけど、うんうん、すごいこう思って。
そうか、指揮一つで変わる、
うん、変わる、うんうんうん、まあ、一応私も指揮者端くれですけどやってて思うのは、はい、やっぱり指揮者と奏者ってこう鏡みたいなもので、うんうん、こちらがそういうものを発してたらそういうものが来るんですよね、はあ、うん、なので堂々としていくらね子どもたちであったとしても、はい、堂々とした姿を見せられたらやっぱりやろうっていう、はい、奏者はそういう気になると思うんですよね、はい、なので、うんうんうん、もう結構もうバッチリ立てられ揃ってたじゃないですかね、音もすごいこう堂々どっしり堂々としてて、いやこれすごいなって私最初ね音源いただいた時に、はい、この楓ちゃんは相当しっかりなんか堂々とこう、うんうん、指揮をやってたんだろうな、うんうん、きっと と思う音でした、うんうんうん、
なるほど、
うん、じゃあ今回もそういうことをこう含めていろいろあるわけですね、
はいはいはい、そうです。
はい、じゃあ、ここでちょっと休憩挟んで後半で今回のね、はい、その演奏会の話をちょっとお聞きしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。今日は赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサートについてお話ししています。高畑さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、後半はこのね第2回オーケストラコンサートのお話を詳しくね、はい、ちょっとお聞きしたいと思います。
ありがとうございます、
はい、まず、日にちですね、はい、2026年の4月18日の土曜日、
はい
はい、場所が東区民センターの大ホール、
はいはい、
これが午前の部と午後の部と
二
部構成なんですね、
はい、前回は午前だけだったんですけれども、うん、今回は、より多くの方に来てもらいたかったので、うん、2公演にしてみました、ね、素晴らしい。
午前の部が10時半から11時半、
はい、
で乳幼児向けのプログラムですね、
はい、
で後半午後の部が2時から3時10分まで、
はい、
こちら幼児児童向けプログラム、
はい
はい、これ若干やっぱり内容がちょっと違うのかな。
そうですね、ですか、絶対この年齢じゃなきゃダメだよとかそういう、うんうん、ことではないんですけど、うんうん、内容の紹介として、うん、午前中は、うん、こう割と安心して楽しめるようなプログラムで、
うんうん、
午後は、より音楽を楽しむような、うんうん、内容になっているってことなので、うんうん、年齢だとか、うんうん、そういうのではなくて自分が好きな方とか、うん、楽しめそうな方を、うんうん、来てもらったりしたらいいかなと思って、うんうん、
なるほど、
はい、内容は同じではない、うんうん、同じ曲
を、ね、違います、
はい、うん、一部二部やるのではなくて、
はい、
内容変えてやるので、うんうん、メンバーはすごい大変だと思います練習曲すごい多いので
なるほど、ね、演奏が子どものためのオーケストラ、はい、このね、はい、コンサートのために高畑さんのお声掛けで集まった皆様ですね、
はい
はい、で指揮者が米田、はい、広近先生、
はい
はい、米田先生の指揮、私前去年かな、
はい、
一回ちょっとコンサートで見させていただいたんですけど、指揮者もう奏者に信頼されてど、うんうんうん、なんぼの世界なので、
うんうんうん、
あ、この先生だったらものすごく信頼を集める指揮者の方だなっていうのがもうすごい伝わってきました、はい、すごい素晴らしい、
ね、
はい、指揮者だなと思って、
はい、
見させていただきました、
はい、
前半のその午前の部ですね、
はい、
プログラムをちょっとご紹介すると、くるみ割り人形より行進曲、
はい、
絵本の読み聞かせ&楽器紹介、
はい、
で指揮者体験、さっき聞いていただいたような感じのですね、
はい、
で眠りの森の美女よりワルツ、
はい、
でアニメ曲ほかと、
はい、
盛りだくさんですね
そうなんです
すごい、この絵本の読み聞かせ&、はい、楽器紹介、
はい、
この絵本の読み聞かせっていうのは音楽と一緒にするんですか、はい、
絵本、そもそもオーケストラの楽器を紹介する絵本があって、
あ、そうなんだ、
はい、それで、うんうん、だから絵本を読んだら、うん、こんな楽器だよっていう、
うん、
文言なんですよね、うんうんうん、ではで読んだら演奏して、本当はどんな音なんだろうっていうのが分かるっていう、うんうん、
ライブで分かるってことですね
そうです、で最後は全員で、うん、全員合奏っていうシーンで終わるので、
うんうんうん、
そこはそれに合わせてオーケストラ全員で演奏してっていう感じで、
うん、そんな絵本があるんだ。
そうなんです、なんか一番上の子が、うん、ちっちゃい時からその本よく読み聞かせてたんですよ。
あ、高畑
さんが、あ、私自身が家にあった本なんですけど、
うんうんうん、
だからそんな風にできたらいいなってなんか妄想してたのが、うんうん、実際にできることになって嬉しいです。
そうなんだもう実際にそれがこう、うん、叶うってすごいですよね。
ね、本当嬉しいです。言ってみるもんだなと思って。
いやいや素晴らしい。そういう風になってるんだ、
はい。
なるほど。これはちょっと私も 興味ありますね、うん、どういう風に進むのかなって。
うん、
で午後の部が、はい、眠りの森の美女よりワルツ、はい、曲のイメージ当てクイズ、
はい、
そして指揮者&打楽器奏者体験、
はい、
おで次がオーケストラストーリーズ、はい、隣のトトロナレーション付き、
はい、
でアニメ曲ほかと、
はい、
こちらも盛りだくさんで
時間内に終わるかない
やすごいなと思ってこの、はい、あの曲のイメージ当てクイズっていうのはどんなクイズなんですかね。
はい、ちょっとあの答えになっちゃうので曲名は言えないんですけど、う
ん
うん、まあ、ある曲、うん、まあ、具体的なタイトルがついた曲を何曲か用意して、
うんうん、
でこの曲は、うん、あのなんていうタイトルがついてるでしょうか、どういうイメージでしょうかっていうのを選択肢3つぐらいがあって、う
ん
うん、その中からこう答えてもらうっていうスタイルで、う
ん、いいですね、
はい、なんかまあこう演奏を受け取るっていうのもすごいいいと思うんですけど、うんうんうん、なんか自分なりにイメージを膨らまして、うんうん、自分の意見をそこで持つっていうのもなんか楽しいかなと思って。
本当楽しい楽しい、うんうん、あのやっぱり想像力なんですよね、うんうんうんうん、音作るって、
はい、
なのでその想像力をこう、うん、あの促すっていうかね、うんうんうん、もうすごくいいなと思ってこれ、
うんうんうんうん、
あと指揮者&打楽器奏者体験、はい、打楽器もこう実際叩けるのかな、
はい、ここは、はい、ちょっとあの、うん、人数をあの当選確率を上げたくてなのでなんか指揮者以外にもできることないかなっていうところで、うんうん、打楽器バスドラとか、うんうん、スネアとかを、うんうん、いきなりっていうのは難しいと思うので、うん、横であのプレイヤーが、うん、あの一緒に教えながら、
うんうんうん、
やるのでそんなにあの難しいってことではないんですけど、うんうんうん、オーケストラのあの中に立ったらどんな音が聞こえるのかとか
そうですね、
そういうのをなんか楽しいんじゃないかなと思って、うんうん、
確かに確かに、うん、あの指揮者のポジションもそうですけど、うん、オーケストラの中にね、
そうなんですよね、
一員として入っている人たちはどんな気持ちなんだろうかっていう、はい、それもすごく子どもたちには興味があると思いますね、うんうん、はい、そしてオーケストラストーリーズ、
はい、
隣のトトロナレーション付きというのはどんな感じで、
はい、はい、これがメイン曲になるんですけど、
うんうんうん、
そのトトロのお話、はい、最初に、うん、あの田舎に引っ越して、うんうん、真っ黒クロスケとトトロが出てきて、はい、お母さんに会いたくて迷子になっちゃうっていうお話が、うん、あの曲とナレーションで、うん、あの構成された楽曲があって、
うん、あるんです、ナレーション付きみたいな、
そうなんです、だからもう最初から最後の、うん、あの終わりまで、
うんうん、
あの一つの曲っていうか、まあ、分かれてはいるんですけど、
うんうん、
それを聞けば、うん、もうなんか映画見てるみたいな感じで、
なるほど、
映像はないけど、うん、頭にこう映像が浮かぶような音楽とかナレーションがあるので、
うんうんうん、
それにこう今回は、うん、あのちょっと小道具とかも加えながら、
うんうんうん、
あのそういう体験をしてもらいたいなと思って、
なるほど、はい、あの最近はねやっぱり文明の利器がすごい発達していて、
はいはい、
見たいものがすぐ YouTube とかで見れるじゃないですか、
そうなんですよね、
でもちろんそういう情報もね、はい、目からの情報もすごく役に立つ、
はい、
うんうん、だけども音だけでそういうものを自分でイメージする、うんうん、想像するっていうことが、うんうん、やっぱりその音楽を聴く上での一番の醍醐味っていうか、うん、自分だけの世界ができるじゃないですか、
頭
の
中でね、もう決定したものを見るんじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
自分で自由があるっていうのって大事ですよね、う
ん、ね、それってやっぱ子どもの頃から、
うん、
なんていうの、そういう癖じゃないですけど、
はい、
そういうなんか聞いたらふって思うっていう、うん、それもやっぱ訓練だと思う、
うん、
訓練っていうか、うん、重ねて重ねてこう、はい、養われてね、はい、いくものなので、そういうこう五感を第六感をこう刺激するような内容が今回午前の部も午後の部もすごい入ってるなと思って、
ありがとうございます、
これは絶対楽しいコンサートになると私は思いますね、
はい
はいはい、でこちら、入場無料ですけれど、
はい、
もう予約がいると、予約制になっていると、
はい、
でこちらが3月1日から始まる、
はい
はい、ということでいいかな、
はい、はい、そうです、
はい、私のあの Facebook とか Instagram にも、
はい、
あの3月1日から、
はい、
あの予約開始ですということを載せさせて、
はい、ありがとうございます、
はい、いただきますので、
はい、
あのこういうコンサートをね、
うんうん、
あのまあ、さっき一番最初に、
うんうん、
あのお話しされましたけど、うんうん、子どもたち、
うんうん、
まあ、特にちっちゃい子たちですよね、
はい、
あの ちょっと私ゲストさんに私の思いを言うのもちょっと失礼なんですけど、ちょっと一言なんかね、はい、聞いていただきたいのが、はい、大体の今のねオーケストラのこういう演奏会、はい、特にまあプロフェッショナルな方々がやるような、
はい、
お金を取る演奏会ですね、うんうん、そういうのはまあ、こういうふうにね子どものためのコンサートと名を打ってやるものももちろんありますけど、うん、普段やるねその定期演奏会とか、うん
はい、
その子どもたち対を対象としてない特に対象としてない普通の演奏会で、うんうんうん、その乳幼児をね、はい、ご遠慮くださいと歌っていて、
はい、
でそこが終わったら、うん、小学1年生とかになったら、うん、ねアンダー25でチケット安いから、うん、みんなぜひ来てねってその一線でコロッと態度が変わるってこれどうなのよって私ずっと思ってるんですけど
それまで何の練習もなかったのにな
かったのに突然おいでよいい音だよオーケストラってそれないでしょって
あそういう目で見たことなかったけど
私ずっと思っていてそれ
なるほど
で子供たちはもちろん赤ちゃんとかね、はいうん、言葉も発せれないし、はい、それを突然ギャーってのもちろん泣いちゃうかもしれない、うんうん、でちっちゃい子とかね、うん、やっぱり例えば交響曲と呼ばれるようなね、はい、ジャンルとかはやっぱり長くて難しい音楽が、うんうんうん、なので、はい、もちろん退屈しちゃうかもしれないけれど、うんうん、でもそういう小さい頃からの経験があって、うんうん、小学生にもなった時にまた聞きたいなとか、うんうん、こういう風な演奏もあるんだとか、うんうんね、またその積み重ねがあった上での小学生からまた音楽を聴くっていう流れが私はあってほしいんですけ
ど、
その全然その未就学児はお断りですでいきなりもう小学生からぜひ来てくださいって私これちょっと日本中の世界中のコンサートを企画している方々に訴えたいことなんですそれどうなのよって思うんですけど、うんうん、そうですね、
内藤さんはその開催される演奏会はもう誰でもいいよっていうことで、はい、
やってます。
やってらっしゃる、
はい、うん、それどうですか、お母一お母さんとして。
いやでも、うん、じゃあいいよって言われた時に、うんうんうん、その本当にいい空気感なのかとか、
うん、まあね、そうよね
なんかそのみんながそういう風に迎え入れてくれるのかなって多分みんな不安で、うん、
確かに
ちょっと うってなっちゃうと思うんですよね、うんうんうん、なかなか勇気を出しづらい状況ではある、うんうん、
確かに。
でやっぱりシンフォニーとかなると、うん、本当に最後の指揮者が、うん、指揮棒下げる瞬間まですっごい集中して聞きたい派の人もいる、
う
ん
う
ん、
確かにそうね
だからなんかそことの共存とかがやっぱ難しいジャンルではあるのかなとは思うので、なんか確かに 100% みんなが満足っていうのは難しいかもしれないんですけど、でもだからってダメとか線引きするのも、うん、
そうです
ね、育たないですよね、うん、そういう土壌が。
そうですよね、私これ今後のそういうクラシック界の、うん、改善しなきゃいけない意識改革みたいなことだと思うんですよね、うんうん、そういうことをやらないと多分世代がこうつながっていかないと思うんですよね、
う
ん、クラシックを好きだっていう子どもたちがどんどん減っちゃうと思うんですよね。
いやそれは減りますよね。
だからそういうことをね、考えると今回のねこの赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサートは素晴らしくいい企画だと思います。
ありがとうございます、
はい、じゃあちょっと最後に休憩を入れてエンディングいきたいと思います、はいはい。はい、エンディングの時間になりました。今日は赤ちゃん子どものためのオーケストラコンサート代表の高畑真凜さんをゲストに、オーケストラコンサートの、ね、内容いろいろお話お聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひご正解になるようにお祈りしてますので、
はい、ありがとうございます。
またどんな感じだったかをぜひ教えていただけたらと思います。
また来てもいいですか。
はい、もちろんです。お待ちしてます。
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。翼を広げて